マイホーム塗り替え相談室。皆さんこんにちは、パーソナリティの田野彩子です。お家の塗装は何度でも変えられるなんてものではありません。時間もかかれば予算もかかります。失敗は許されません。この時間は毎月1回川口塗装川口智弘さんと一緒に塗装についてのあれこれ、また失敗しないための塗り替え知識を身につけていきます。行列のできるマイホーム塗り替え相談室。この番組では皆さんから家づくりに関するご質問やご意見をお待ちしています。メールの方は info@fmokazaki.jp info@fmokazaki.jp、 ファックスは岡崎 0564-55-8764、 55局の8764番でお待ちをしております。どうぞ皆さん塗り替えに関する質問などありましたらぜひお寄せくださいね。お待ちしています。行列のできるマイホーム塗り替え相談室。この番組は有限会社川口塗装の提供でお送りします。大切なマイホームだからこそちゃんとした塗装を考えたいわ。
本当の外壁塗装のプロに任せて安心したいな。
外壁塗装のことなら川口塗装にお任せください。お客様に安心と感動をご提供する川口塗装。無責任な判断は絶対しません。お客様とじっくり話し合い、調査判断した上で工事を行います。工事完了後は川口塗装とプロタイムズ本部とのダブル保証で最長10年まで保証。外壁塗装のプロとして責任あるお仕事をお約束いたします。まずはお気軽にご相談ください。外壁・屋根塗装・雨漏り・防水の無料診断・無料相談・無料見積もりはフリーダイヤル 0120-989-270、 午前8時から午後6時まで年中無休でご対応いたします。またホームページもご覧ください。岡崎市川口塗装で検索。
行列のできるマイホーム塗り替え相談室。それではご紹介いたしましょう。リフォームアドバイザーの有限会社川口塗装代表取締役川口智弘さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
寒くなりましたね、急に。
そうですね、今年初めてジャンパー着てここへ来たから寒くなりましたよね。
本当に寒くなりました、はい、なんかこう急に寒くなると何着ていいのかななんてちょっと悩んでしまうんですけど、
なんかね、秋がなかったような気がしますけどね。
本当ですよね、一気に来たなっていう感じなんですが、でもね、秋といえばファッションを楽しむ方も多いんじゃないでしょうか。なんかこうシーズンシーズンでお洋服とかってね、こうこういうものがいいよとかこんなの流行るよってあったりすると思うんですけど、塗料ってそういうなんかこう、はい、傾向流行りものとか傾向とかってあるんですか。
まあ、毎年変わるものじゃないんですけども、はい、ここ20年を見とるとね、まあ、移り変わりはありますよね、うん、この20年前というとやっぱりこうまだまだ今のようなね、高性能高機能塗料っていうのがあまりなくてですね、
はい、
まあ、アクリル塗料と言われるね、まあ、本当にこう安価な塗料が20年25年ぐらい前っていうのはまあ主流だったですよね。でそれからね、ウレタン塗料というものにこう変わりまして、でここ10年15年ぐらい前からは今度はシリコンという塗料に変わってね、最近ではね、フッ素塗料なんていう高級塗料をこう選ばれるお客様が増えたという、そういう傾向にありますよね。
そもそもその機能性塗料っていうのがたくさん出てきたのって何年ぐらい前からなんですか。
あのね、やっぱりね、こうポピュラーにもう皆さんが認知しだしたのが大体もうどうでしょう、ここ5、6年かな。
あ、でも割と最近ってことなんですね。
そうですね、あのね、もっと前から出てたんですけど、はい、あまり皆さんが知らなかったんでしょうね、うん、こうそういうものをこう選ばれるようになったのはやっぱり5、6年ぐらいだと思います。
知られることによって需要が増えてくると、うん、そうすると商品開発もどんどん進んで
というかね、単価が少し安くなってきますよね。こう出荷が多くなるとね、こう、やっぱりこう少しずつメーカーさんも値段を下げてくれますよね。
なるほど。じゃあ私たちはこの使いやすくなってきたってこと。
その通りです、うん、
なんですね。
その通りですよね、はい、だからもうこのなんていうのかな、最近ではね、こうこれはね、聞いたことない人がほとんどだと思うんですけどね、無機質無機塗料って言われるね、
はい、
こうお茶碗とか丼とかガラスとかね、コンクリート、ダイヤモンドなんていうこの無機質というもの、
はい、
これはあの土の中に埋めといてもこう形を変えないもの、
うんうん、
例えばほら何百年前の遺跡が掘り起こされましたって、はい、で何とか時代の人が使っとったこう食器が出てきましたとか、うん、こう茶碗が出てきましたってありますよね、
はい、
あれ形は変えてないですよね、
はい、
ああいうのを無機質って言うんですよね。
へえ、
うん、有機物っていうものじゃなくて無機質のものっていうんですね。それをこう塗料の中に配合した、はい、そういう塗料が最近では出てきまして、これをね無機塗料って言うんです、
はい、
で無機の欠点というのはその要するに硬いということ、茶碗にしても割れますよね、
はい、
ガラスも割れてしまう、
はい、
だから硬いだけでは塗料にならないので、無機と有機のこうハイブリッド、
はい、
うん、無機 50% 有機 50% にしてこう柔らかさを少し持たして、なおかつ、紫外線や雨そういうものに強い塗料が最近ではこう出てきました。
ハイブリッドなんですね、塗料も。
そうなんです、塗料もハイブリッドなんですよね。車で電気とガソリンで走るなんてプリウスでしょ、
はい、
要は無機と有機のハイブリッド、うん、無機の強さを生かし、また有機の柔らかさも含んでいるっていうね、こうなんていうのかな、こう本当にもう最近出てきた塗料ですけども、選ばれる方も今多くなってきてます。
でも茶碗とかそういうものって昔からあったのに、
うん、
それを塗料にっていうのはあまりじゃあ思いつく方がいなかったってことなんですね。
そういう配合する技術がなかったんでしょうね。その無機質のものをこう入れて塗料を作るという技術がなかったんでしょうね前は、うんうん、今はねもう恐ろしいぐらいこういい塗料が出てきてますよね。
そうするとやっぱりどんどんどんどん新しいものを新しいものをっていう感じで広がっていくとか流行していく、使われる方が多くなっていく。
そうですね。で今これ無機質の塗料っていうのがこう最近ではデビューしましたけど、
はい、
じゃあ今度10年先にこれがどうかというとね、もうもっと新しいものが出てると思います、おそらく。
でも塗り替えてそこまで待てないですもんね
そうですね。
じゃあ今出てるの中で、まあ、余裕のある方よりいいものを、
そうそう、無機質の塗料なんか選ばれると向こう15年20年ぐらいはこうなんていうのかな、耐久性がありますのでね、
はい、
持ってしまう、持つっていうかね、うん、そんな時代ですよね今は。
無機塗料って言うんですね。
無機塗料って言うんですよね。
無機質っていうことは、
うん、
なんかイメージ的にも私白いとしか思い浮かばないんですけど、
うん、
色はそうじゃなくていろいろあるわけですね。
もちろん無数にありますね、はい、はいはい、
じゃあ好きな色でこの無機塗料で塗っていただくと、
そう
すると今これが一番最新
の最強の塗料でしょうね。
最強っていうのは、うん、さっきも言いました太陽の光、紫外線と、
はい、
雨
だとか、
はい、
そういうものに対する耐久性っていうのが非常に優れているっていう意味ですね。
太陽とかのね、その紫外線はなんとなく毎日当たってやられちゃって弱くなるっていうのはなんとなくわかるんですけど、
うん、
雨に強いっていうのがちょっとわからないんですけど、
うん、
雨漏りしないとかそういうことですか？
雨漏りしないではなくてね、やっぱりこう、うん、雨に当たるっていうことはですね、やはりこう塗膜っていうのはこう傷んでいくんですね、どんどんどんどん。
雨でだんだん削れていくというか、うん、薄くなっていくっていうようなイメージですね。
薄くなっていく、うん、そうですね、劣化していく、
う
ん、薄くなるじゃ劣化していく、
はいはいはい、
そういうことですよね。
でそういうのも少ないよと。
そうそうそう、要するに雨に強い、紫外線に強い、こういうことでしょうね。
まあでもせっかくお気に入りで塗り直したって汚れたらなと思うんですけどね汚れにも強いんですか？
汚れにも強い、そういうとですね、超低汚染と言われるそういう塗料ですね。やっぱり
でもついた汚れも人がゴシゴシこするんじゃなくて自然に落とすこともできる、
うん、自然に落とすというかね、つきにくいという意味なんです、うん、これは。自然に落とすっていうのはこの間言ったみたいにこう光触媒というね、
はいはいはい、
セルフクリーニング、
はい、
あれとはまた違うんですけど、汚れが非常につきにくい、粒子が細かいっていうかな、うん、
そっか、デコボコしてると汚れってひっつくけど、
そうそうそう、
粒子が細かいからさらっ
そういうことですよね。
って最初からきつかない、
うん、つきにくいということでしょうね、やっぱり。
ああ、なるほど、
はい、
そんなこと言われるとどっちがいいか悩んじゃいますね、光触媒と無機塗料とね
そうですね、
うん、それぞれのいいところがあって、
はい、
それぞれのデメリットはもちろんあるということですよね。
もちろんその通りなんです。 その通りなんですよね。
いやでもほら人って結構悪いところのことって言わないじゃないですか。
そうですか。
ね、川口さんとこ相談したら、いやここはでもこうだからこういう悪いところもありますよっていうのもちゃんと教えてくれる。
もちろんもちろんそうです。ね、後でがっかりしちゃうとやっぱ困っちゃうもんね。
うん、
あの全部説明はしますけども、はい、やっぱりねメリットデメリットっていうのがやっぱりあるんですよね。
でも例えばねその太陽の光に強いってことは、まあ、南側とか太陽の光にいつも当たってるところはこういうのがいいけど、
うん、
もう本当になんか隣の家との境で避難で絶対太陽の光に当たらないよっていうような、うん、雨もそんな強く当たらないよっていうところにこういうのはいらないわって方もいらっしゃいますよね。
いらないわって方いるんですけど、うん、これねあの色あの塗料を使い分けるとかえって高くなりますっていうとね、そうするとあのじゃあ全部これで塗ってくださいってことになりますよね。
あ、なんですか、安い塗料一面だけっていう風だと高く逆に高くなっちゃう。
逆に手間ですよね。僕らは2つの種類の塗料を使い分けて、
はい、
刷毛もローラーも道具も全部変えてこれ用の塗料にこう変えなきゃいけないでしょ。同じものじゃ塗れないでしょこうね。
あ、そっか、
う
ん、
そういうことなんですね、うん、塗料が混じることはこれは非常にいけないことなので、あの全部材料も道具を変えなきゃいけない。そうするとめんどくさいですよね。手間がかかりますよねやっぱり。
うーん、
ならばもう一緒に乗っちゃった方が一緒、安いですよ早いですよっていうふうにいつも言うんですけども、
はい
はい、
なるほどね。じゃあまあまあ基本的には一軒のお家は一つの種類で塗るよっていう、
ね、うん、その方がいいと思います、はい、
で先ほども話にありましたけれども硬い硬くないという話がありましたが、塗料が硬い硬くないうん、どういうことなんですか、
う
ん、
あのねしなやかさを持ってるかそうじゃないかっていうことなんです、
はい、
要は家の外壁の中でも壁と壁の間に打つ、ね、シーリングとかコーキングって言われる柔らかいゴム状のものってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれは例えばこう夏や冬のこうねこう伸縮に壁の伸縮だとかにこうクッション代わりをしてくれるわけですよね。わかりますかね。こう例えば地震が来た時なんかでも、はい、あのコーキングっていうのがクッションの代わりをしてくれるわけですね。こう
ギュ
ッグーッとこう縮められた時はこう柔らかく縮んでくれて、パッと伸ばされた時にはこうビヨーンと広がってくれるってい う, こう柔らかいこうそういう物質なんですよね。
あれはそういう役割がちゃんとあるんですね。
ちゃんとあるんですよね。壁と壁のつなぎでもあるんですけども、はい、地震のこう揺れを吸収してくれたりだとか、あとはねこう夏と冬で壁の伸縮にねこう追従してくれるっていうのかな。
確かに家の中ってクロスも夏と冬でこう裂けたり縮んだりするようなところってあったりしますよね、うん、
ありますよね。
あっちゃいけないのかもしれないけど、
うん、そうですね、うん、
それがじゃあ外でも起きてるってことなんですね。
起きてるんですよね、やっぱり。それにこう追従してくれるこう壁が引っ張られた場合はこうずっとこうあのコーキングというね物質がずっとこう伸びてくれるんですね、
はい、
柔らかいもんだから。今度はぐっとこう壁が縮んできた時にはぐにゃんと柔らかくしなやかに縮んでくれる、こういうこうなんていうのかな、きちっとした用途があるんですよね、
はい、
っていうことはその部分っていうのは常に柔らかくなきゃいけない、
はい、
その柔らかい部分の上に硬い塗料を塗ったらどうなりますか。
でもパキッ
バキン、ひびが入りますね、はい、こうね柔らかいものの上に硬いものを塗ってしまうと下は柔らかくて動くわけですから、
はい、
動くということは上に硬いものがあるとビリビリビリってひび割れてきますよね、
はい、
うん、だから硬い塗料っていうのはそういうことがデメリットになるわけです。で、硬い塗料はどんな塗料かというとやはりフッ素塗料だとか、
はい、
そういうフッ素と言われるものはちょっと硬いって言われますよね。
へ
え、はい、
フッ素は硬いんだ。
硬い、少し硬いです。
それでもフッ素をの塗りたいなっていう時のそのメリットってどんなところなんですか。
丈夫いってことなんです。
硬いだけやっぱり丈夫さもあるよ。
耐久性に非常に優れてる。例えば東京スカイツリーなんかっていうのは、
はい、
あのもう今経って8年かこれぐらいになるのかな、
うん、
初めての塗り替えを25年後に設定してるわけです、
はい、
ということはね、あんな高い建物を25年間ね塗装しなくてもいいようにこう持たすためになんかこう丈夫な塗装をしなさいって言われたで採用されたのがやっぱりフッ素なんですよね。
あ、鉄骨だから伸び縮みはそんなないよってことなんだ。
そういうことです。その通りなんです、だからあれには東京スカイツリーの鉄骨にはフッ素塗料が採用されたわけなんですね。
あ、だからもうただ単にこれがいいからこれじゃなくてその塗るものによっても使い分けってことですね。
その通りなんです、
はあ、
その通りですね。だからトタンなどの 鉄の壁にね、なるべく我々は水性塗料というのは使わないんです。今はあの鉄にも塗れますよってやつが出てるんですけども、僕らは怖いんですよね。やっぱり水と鉄って錆びるというイメージが非常に昔からあって、だからうち川口塗装は一切そういうものは使わない。いくらメーカーがねなんとかなりますって言ってもね、あの信用してないっていうのかな、あの絶対にうちは使わないんですけどね。
鉄に塗るのはどんなものが適してる？
やっぱり溶剤と言われるものですよね。女性が塗るようなこうマニキュアみたいにこうちょっと匂いの強いやつあるじゃないですか、油性とかね、僕らの世界では溶剤って言うんですけども、溶剤っていう塗料を塗ります。水で溶けないもの。
ああなるほどね。なんかちょっとボテってしたイメージはありますけどね、
そうですね、ペイント薄め液とかね、ああいうもので薄めるものですよね。あ、なるほど。
じゃあ本当に好みだけではダメで、塗るもの場所によってこうやって使い分けようと。
その通りです。
ということなんですね。川口さん、前にもお伺いしたかもしれないんですけど、今ねちょうど岡崎市役所の横、消防本部があると思うんですけど、消防本部から今外壁の工事をやってるんですけど、あそこってタイルなんですよ。タイル製のものっていうのもこう塗り替えというか劣化してしまったりするんですか？
あのね、これがまさに先ほど言った無機質 100% なんですよね。
タイルってそういうことですよね。
そういうことです。ということはタイルというのは割れない限りは形を変えないものなんです、ということは塗装が必要かって言ったら塗装は必要ないですよね。ただし、ここで大事なのが、タイルとタイルの間にメチ剤っていうものがありますよね。隙間、
なんか白だったりグレーだったりいろいろなんか塗ってあるやつ、
あの部分は水を吸ってしまうんです。
ダメじゃないですか。
いやその通りなんです。いやいや その通りなんです。本当に田野さんの言う通りなんです。だからね、業者がねタイルを貼ればいいですよって言うんだけども、タイルとタイルの隙間は水を吸ってしまいますから、あそこだけは数年後には防水処理というものをしなきゃいけなくなってくるわけです。だから、一概にタイル貼ったればもうこれで一生いいよなんてことはとんでもない話であって、あとはタイルのこう密着不良、要するにタイルが浮いてきちゃう、よく東京や大阪でありますよね、こう通行人の頭にビルの壁が剥がれて落ちてきたとかってね、あれがまさにそうなんですよね。老朽化に伴いタイルが、接着力を失って剥がれてくる。
その接着力を失うっていうのは、そのだから目地材が歪んだり、目地材がダメになることによって起きてるってこと。
それとあとは地震の揺れだとかにも、
ああなるほど、
そういうことなんですよね。だからああいうメンテナンスっていうのも、うちのアパートマンションはタイルだから全然一生いいよ、30年40年いいよっていうんではなくて、時々やっぱりねこう剥がれがないかな、浮いてるとこないかなって見てやることがね非常に大事だと思います。
そうか、だからそういうところも考えて最初から作らないといけないっていうところ
もあります
よね。
その通りなんですよね。だからあのタイルだからいいじゃなくて、タイルにも弱点は必ずあるっていうことですよね。
まあどんなものにもいいとこばっかじゃないよと。
それをね教えてくれる業者さんかそうじゃないかっていう、それだけの話ですよね。
ほら絶対みんないいことしか言わないイメージが。
いいことしか言わないんでしょうねやっぱり。
あるんだよな。
とんでもない話ですけどね。
なるほどね、そんなとんでもないという熱い思いを川口さん今ね言っていただきました。その熱い思いの歌をじゃあここで曲お送りしましょうか。
これみんな飽きてませんかね。大丈夫でしょうか。
大丈夫、月に1回しか聴けないという貴重な歌ですから、ね。
はい、じゃあ投稿の歌です、お願いします。
乱れる世の黎明の時、母なる大地動かなん、力入れていただきを目指す、登りゆけ我らとコンペンターズ、
ぬ塗り替えす人の中で人として生きる永遠に我らとコンペイターズアートコンペイターズ
大切なマイホームだからこそちゃんとした塗装を考えたいわ。
本当の外壁塗装のプロに任せて安心したいな。
外壁塗装のことなら川口塗装にお任せください。お客様に安心と感動をご提供する川口塗装、無責任な判断は絶対しません。お客様とじっくり話し合い、調査判断した上で工事を行います。工事完了後は川口塗装とプロタイムズ本部とのダブル保証で最長10年まで保証。外壁塗装のプロとして責任あるお仕事をお約束いたします。まずはお気軽にご相談ください。外壁・屋根塗装・雨漏り・防水の無料診断・無料相談・無料見積もりはフリーダイヤル 0120-989-270 午前8時から午後6時まで年中無休でご対応いたします。またホームページもご覧ください。岡崎市川口塗装で検索。
さあ、行列のできるマイホーム塗り替え相談室、改めてご紹介させていただきます。リフォームアドバイザーの有限会社川口塗装代表取締役川口智博さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
もうなんか塗装悩むわっていう方も多いと思うんですけどでもね、もっと悩むのが戸建てのお家はもちろんなんですけど、やっぱりそのお客様を住まわせてらっしゃるオーナーさん、マンションとかアパートのオーナーさんの方がもっとなんか悩むのかなって、大きいですもんね。
あのね、アパートマンションのオーナー様はね、
はい、
ちょっとね、普段見えないところを気をつけたわけです。屋根の上、屋上だとかをね、実はね、なんでこんなこと言うかというと、
はい、
ついね、2週間ぐらい前ですけどね、豊田市の、まあ、岡崎市じゃないですけど、豊田市の、まあ、高層マンションの屋上でね、ちょっと防水の仕事をやってたんですけども、はい、やっぱ建物が高いもんですからね、こう周り見るとね、いろんなアパートマンションが見えるんですよね。そしたらね、屋上の防水シートがね、もうベロベロに剥がれてね、飛ぶ寸前のそんな建物をね、2つぐらい見つけちゃったんですね。これ建物の名前はちょっと言えないんですけども、うん、あれオーナーさんも管理会社さんも気づいてないじゃないかなと思って、あれは大変だぞと思って、うちの職人さんとね、上から見とったんですけども、うんうん、だから気づかないっていうのはね、これは大変なことになっちゃいますので、雨漏りしてね、こう住まれてる住人さんの部屋の中ポタポタポタポタ水が落ちて、なんか高価なパソコンの上だとかなんかに水がこぼれて台無しになったとしたら、また賠償も大変ですのでね、見えないとこをね、ちょっとまめに検査した方がいいですね。まあ、アパートマンションのオーナー様には、管理会社様にあんまり任せっぱなしにするんじゃなくて、
はい、
たまには自分で覗いてやることも大事だと思います。
それの見てすぐ分かるんですか？
屋上上がればすぐ分かりますから。ただ屋上までのね、こうはしごがないとやっぱりこう登れないので、まあ、そういうことに、まあ、そういうものはまあ、業者さんに頼んでね、見てもらうのが一番なんですけども、
はい、
普段見えないところっていうのはね、ちょっと気をつけた方がいいと思います。実際にそんなのね、2件もありましたからね、びっくりしましたけどね。
あ、でも確かに建てるだけ建てたけど、あとはもうお任せしてるよっていう方も多いでしょうからね。
そうなんですよね。で、まあ、壁はね、常に目につくとこなんですけど、屋根の上、屋上っていうのはね、普段見えないでしょ。
はい、
これがね、非常に落とし穴になりますので、調査が必要な場合はね、またうちにご連絡くだされば、僕は見てきますので、また、はい、ご一報ください。
ぜひ、じゃあ見えないところにも要注意。
そうですね、要注意です。
ご用心ください、はい、といった、まあ、いろいろなお話もあるんですけれども、まあ、塗り替え工事でも失敗したくないという方、
うん、
そんな方へのお勉強会もいろいろあるそうで。
そうなんです、
はい、
今週の土曜日5日、
はい、
セキュレーホールで午前10時からお昼までだね、 はい、9時半から11時半まで、
はい、
赤嶺ホールで、勉強会をやります、塗装に失敗しないためのこう市民講座ですねをやりますので、岡崎市の皆さんね、塗装を考えてらっしゃる方はぜひ、ね、勉強しに来てください。これに参加された方はね、塗装で失敗することは絶対にありませんので必ず無料ですからね、
はい、
必ず聞きに来てください、はい、すごくためになると思います。
じゃあぜひここでお勉強して、うん、でその後にお祭りに出かけるっていうね、
いいですね、
いいルートですよね、近くですから ね、
私もね会場にいますのでね、
はい、
ラジオ聞いたよって言ってくださってもいいですし、うん、気軽に来てくれればいいです。
なるほど、ぜひね皆さんと行っていただいて、お勉強って言うとちょっと難しそうだなと思うんですけど、大丈夫ですか？
大丈夫ですよ、はい、映像によるセミナーなんでね。
ああ、なるほど、は
い、映像を見てもらうだけなんで、
はい、
非常にね気楽に、人が喋るわけじゃありませんのでね、うん、椅子に座ってね映像を見てもらうだけでものすごく勉強になります。
あと
まあ相談員として私が後ろにいますのでね、はい、何でも聞いてくだされば、このラジオで喋れないことはね、そこではお話ができますので
結構あるんですよね、
はい、楽しみにしてください。
はい、はい、ということで映像ということで安心しました。ぜひ皆さんも勉強会足を運んでください、はい、さあお送りをしてまいりました、行列のできるマイホーム塗り替え相談室。今日もいろいろなお話をお伺いしましたけれども、まあ、今日注意ポイントとしては、私たちはもちろんですけれども、マンションやアパートを経営していらっしゃる方、オーナーさん要注意ということですね。
そうですね、
はい、ぜひ皆さん屋根普段見えないところにも登ってぜひご注意いただきたいと思います。さあもういよいよ年内次回が最終ですね、2016年最後の放送です。もう12月の6日です。
あ、6日だ、
年末ですよ。
うわお、
お忙しい中だと思いますけれども、
頑張ってきます。
はい、またねよろしくお願いをいたします。そしてまた住宅塗り替え工事で失敗しないために読む本もくださいね。
はい、これね今月から変わりますので、
はい、
本がリニューアルしますのでね、またそれの来月ここで発表したいと思います。
はい、ぜひ皆さん手に入れていただきたいと思います。ということでお話はリフォームアドバイザー川口塗装代表取締役川口智弘さんでした。川口さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
行列のできるマイホーム塗り替え相談室、次回は12月6日火曜日のこの時間の予定です。どうぞお楽しみに。行列のできるマイホーム塗り替え相談室、この番組は有限会社川口塗装の提供でお送りしました。